クリスチャンにとってですね、希望というものは一体何であるのか、何を望みとして私たちは生きているのだろうか。まだこの問いはですね、簡単なようでありますけれども、しかし実はそれほど簡単には定義できない問いかけなのではないかと思います。まあ、今の時代は政治が移り変わる時期であります。また経済も変化しております。また人々の感じ方やこの歴史に対する思いというものもまた変化していきます。まあ、そういう時代の中にあって、私は一体何をよりどころとして生きていけばよいのか。まあ、木の葉のようにともすると揉まれて定まらない自分をですね、発見するかもしれません。そこで今私たちは一体私たちにとっての希望とは何であるのか、それを確認したいのであります。パウロによれば、私たちにとっての希望とは復活であると本当に語っております。復活こそが私たちの希望の成就する時であります。そしてこの第二コリントの4章の5節、4章から5節、5章では、私たちの希望であるこの復活というものは一体何であるのかということが、まあ、生き生きと語られているわけです。時代が移り変わろうと、大きく移り変わろうとしている今、私たちはもう一度自分が一体何に望みを置いて生きているのかということを、本当にしっかりと知っていくクリスチャンとされたいと思うんですね。まあ、そういうわけでやや唐突に感じられるかもしれませんが、4回に分けてですね、第二コリントの4章のから5章のところから学びたいと思うのであります。今日は1回目でありまして、イントロのところからまず始めたいと思うのですけれども、今私たちが見ているこのコリント書では13章もある長い手紙の真ん中ほどであります。で、手紙というのはですね、何の目的もなく書かれるということはないわけですよね。何の背景もない人から突然個人的な手紙をよこされるということはまずない。で、パウロももちろんそうであります。彼がこの手紙をですね、表したのは明確な事情があってのことであります。で、そこで簡単に背景となるですね、事柄を申し上げたいと思うのですけれども、使徒の働きをですね、詳しく読んだことのある方は、まあ、祈祷会などでも見てきたわけですが、パウロがですね、生涯に3回にわたって数年単位のですね、大きな伝道旅行を行ったということをご承知でありましょう。まあ、もし聖書の後ろに地図がついている方は、一番後ろのですね、地図を見ていただければと思うのですけれども、これは地中海世界のですね、地図ですよね。で、上のですね、第一次第二次伝道旅行というのが今日見ているところですけれども、特にこの第2回のですね、緑色の線のですね、ところをたどっていきますと、中ほどで、ちょうど地図の真ん中ほどに、アテネというところがあって、その左側にコリントというところがあります。パウロはですね、コリント第2回の伝道旅行のですね、まあ、終盤頃ですね、始まりはエルサレムで、上の方にこの円を左回りに回っていったわけです。で、終盤頃にですからコリントを訪れて1年半ぐらいですね、とどまって宣教したわけです。で、大体ですね、パウロの宣教旅行は長くても3年から5年ぐらいです。で、その間の1年半ぐらいコリントにいたわけでありますから、第2回伝道旅行において一番大事な訪問地はですね、コリントの町だったと言っても良いと思いますね。で、その後ですね、下の地図にある赤い線であるように第3回目の伝道旅行に行くわけですが、このですね、赤い線のですね、伝道旅行の中心地は、これまたですね、地図の黄色いところのですね、真ん中辺にあるエペソという町であります。これはアジア州というですね、ローマ帝国のアジア州の中心都市であったわけです。で、このエペソにはですね、 3年間もですね、滞在したわけであります。で、この3年の間に、コリントのですね、対岸にあるですね、エーゲ海挟んで反対側にあるコリントの教会、その教会に向けて書いた手紙が、私たちが目にしているコリント人の手紙、第1であります。で、実はですね、コリントの手紙というのは、注意深く読むと少なくとも4通あったことがわかりますね。で、今日私たちの手に残されているのはそのうちの2通であります。で、なぜパウロは4通もですね、手紙を書いたかというと、それはコリントの教会にですね、2つの大きな問題があったからであります。もともとコリントという町はですね、この地図を見てもわかりますように、この半島のですね、まあ、先っちょの方にありますよね。で、東西のですね、船の貿易、あるいはまた南北のですね、貿易がですね、道が交差している場所であって、このコリントの町を通ってみんなですね、貿易をするんですね。ですから、非常に巨大な都市であります。巨大な商業都市であります。ですから、人々が集まるということはですね、いろいろなこう、罪がですね、はびこるということです。そういうわけで、コリントの丘の上にはですね、ヴィーナスの神殿がありまして、そこで何が行われていたかというと、数千人のですね、神殿娼婦の人が、まあ、礼拝だというふうに称して、性行為を行う、提供していると、そういうですね、場所でありました。で、そういうところに建てられたのが、このコリントの教会でありますから、当然のようにですね、不貧困と偶像礼拝の問題はですね、大きく、危機としてあったわけですね。で、その問題を扱うためにパウロはですね、今は残っていませんけれども、1番目の手紙を、4通のうち1番目の手紙を送りますね。で、続くですね、第1コリント書のですね、おいて2番目の手紙である、コリント人の手紙第1で扱われている問題も、この偶像礼拝と不貧困の問題です。で、もう一つパウロが直面していた大きな問題は、コリントの教会には、パウロが本当に使徒なんかってですね、そういう権威に疑問符をつける人がいたわけですね。で、その激しさはですね、エペソにいた3年半の間に、短期間コリントを訪問したときにパウロに対して容赦なくですね、批判が向けられたようであります。で、そのためパウロはですね、短期間でエペソに戻らないといけなくなった。で、帰ってからその問題を扱うために今はですね、残されていない4通のうちの1通ですが、厳しい手紙と呼ばれている手紙を書いたんですね。で、その手紙をコリントに送って、コリントのですね、教会はかなりインパクトを受けた。ですから、パウロはですね、このコリントのですね、その人々を正しく裁いたということが伺えるわけですね。で、それを受けて、パウロはですね、第2コリントの2章で、そのですね、裁いた人のことをフォローしてあげなさいと指示しているわけです。で、しかし、だからといって、これですね、パウロの権威に対する疑問が収まったかというとそうではなくて、今度はですね、パウロが教えている福音、あれどうなんだってですね、公然とこう、異を唱える人も出てきたわけですよ。あれ、本当にそうなのか。で、それでですね、パウロの弟子であったテトスやテモテがですね、こんなことが起こってますよ、先生ってですね、聞かされた報告を聞いたパウロは、危機感を抱いてもう一通の手紙を書いて、それがですね、今日私たちが見ているこの第二コリントという手紙であります。パウロの伝えている福音、あれ本当に、そうなのか、そういう疑問に答えるために書かれたのか、この第二コリント。そしてパウロは本当に使徒だと言えるのか、まあ、そのことをですね、教えるために書かれたのがこの第二コリントであるということですね。今、3章のですね、一節をちょっと開けていただきたいのでありますけれども、このようにパウロは言っております。第2コリントの3章の一節。私たちはもはや、私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか。それともある人々のように、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。こう言っています。私たちはまたも自分を推薦しようとしているのでしょうかとパウロは自問しております。これはなぜかというと、コリントの教会の中でパウロ、あれはね、自分で自分のことを使徒だと言ってるだけですよって、そういうふうに言う人がいたからであります。 で、パウロはそれに対してですね、何て言ってるかというと、自分に推薦状があるとすれば、それはコリントの人々よ、あなた方だと。あなた方の心の板に記されているキリストの栄光、キリストによって義とされたあなた方、そのあなた方が私の推薦状なんだとこう言うんですね。パウロは、私はこれだけのことやってきたんだ。これだけ神様に仕えてきた。これだけの実績があり、これだけの能力があり、これだけの経験をしている。だから私は使徒なんだって、そういう言い方は決してしないですね。それどころか自分に対してですね、あのパウロ本当に使徒なのかって言ってくる人に対して、あなた方が私の推薦状なのだというわけですよ。なんという懐の深さかと思うんです。で、もちろんこれはですね、反対する人が正しいと言ってるんではありませんね。そうではなくて、たとえパウロに挑戦してくるような人であってもどうですか？その人のうちにはイエス・キリストがおられるじゃないか。古い契約の奴隷とされていた人々がイエス・キリストにあって自由と解放を味わっているじゃないか。その事実が、そのものが推薦状なんだっていうんですね。このパウロの思いが最も表れているのが4章の5節の言葉ではないかと思うのですね。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。パウロという人は徹頭徹尾ですね、イエスキリストだけを伝えようとしました。なぜか、それは次の6節にあるように、イエス・キリストが自分の人生を全く変えてくださったことを経験的に知っているからであります。皆さんご承知のように、パウロという人は青年時代どういう人生を歩んだかというと、ユダヤ教のエリート中のエリートでありました。東大一のですね、立法学者と呼ばれているラビー・ガマリエルという人の門下生として、この人は将来がですね、本当に有望だと嘱望されている人物であった。しかし彼が青年時代にですね、後にナザレ派と呼ばれるようになるですね、イエスとかいう男の弟子たちが、イエスこそ神の子であるなどと、不届きなですね、教えを流し始めたのであります。パウロにとってそういう教えはですね、神を汚している。神への冒涜である。それ以外の何者でもない。そういうふうに目には映りましたね。ですからパウロはあのステパノがですね、石打ちの刑でですね、殉教するときにはぜひそうするべきだと言って賛成票を投じたと自分自身告白しております。で、その後ですね、エルサレムを中心にですね、イエスの弟子と称する人々に対するですね、迫害の嵐がもう猛威を振るわけですけれども、その中心にいたのがこのパウロでありました。で、このパウロの追及をですね、逃れてエルサレムを脱出したクリスチャンたちがあちこちに散らばった。それでですね、キリスト教というのは地中海にですね、向けて広がり始めるわけで、不思議ですよね。で、パウロはしかしそれでもやめない。エルサレムでは満足しない。シリアに行って、シリアの州都のダマスコ。まあ今はダマスカスってですね。まあシリア内戦がひどいですね。でもそのシリアの州都のダマスカスですよ。まさにダマスコというのは、そこに行くわけです。で、その道すがらですね、彼の身に何が起こったかというのは、皆さんもご承知でありましょう。天からの光に打たれて倒れてしまったパウロは、そこでよみがえったイエス様を目の当たりにするわけであります。パウロはですね、イエス様はですね、神様なんて全然認めてないんですよ。でもですね、倒れてですね、こう天から光に打たれたですね、彼は反射的に主よって言ってしまう。主よ、あなたはどなたですか。帰ってきた声は衝撃的でありました。私はあなたが迫害しているイエスである。もうその一言はですね、彼の人生を永遠に変えました。それまでのパウロはどういう人があったかというと、宗教に熱心な人であります。自分は熱心に神様にお仕えしているという強烈なですね、自負心が彼を動かしておりました。私は誰よりも神様に捧げて、誰よりも熱心に神様を求め、誰も熱心に御言葉に従って生きようとしている、そのですね、自負心を持ってクリスチャンを追い詰め、 ていたのであります。ところがここで彼はあろうことか、それほどの熱心を持って自分は神に刃を向けていたのだと知らされて、でこの経験がですね、彼の価値観のすべてをですね、根底からひっくり返しました。彼の人生にとってこのですね、日というのはまさしく天地創造の日に真っ暗闇の中に光があれとですね、神様が言って、そして光が輝き出した、その日のようです。そのようにですね、キリストの御顔にある神の栄光が私の心を照らしたと6節で彼は書いています。心の中に神の栄光の光が私の心を隅々まで照らした。そう言ってますね。パウロにとってですから、あのダマスコに行くですね、改心の日は、天地を作られた神様が私を新しく創造してくださった、そういう日だった。あの日以前とあの日以後の私はまるで違うものだと。そう言うんですね。彼のその熱い思いというものを私たちはどれだけ感じ取れるか。そこが本当に私たちにとって大切なんだと思うんです。でそういうわけでパウロの心の中にはですね、私は神様の光を受けたという実感とまた経験があるわけです。でそこで7節があるわけですよね。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。パウロはですね、宝一般ではなくて、この宝と言っています。この宝です。この宝とですね、わざわざ指示代名詞がついているんですから、明らかにこの手の前のですね、直前のですね、語られたこと、つまり、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識、それが私の宝なんだって言っているわけです。原文を見ると、これはキリストの御顔にある神の栄光の知識の光を輝かせてくださったと書いています。神様はですね、暗闇だった私の心を照らしてくださった光、それが私の宝なんだって言うんですね。なぜかといえば、この宝を受ける前のパウロの心は暗闇だったからです。暗闇のですね、特徴は何かというと、周囲が見えないということですよね。自分は一体これからどこに行くのか先が見えない。どんな困難が襲ってくるかもわからない。尽きることなく不安がですね、あるということです。暗闇のですね、もう一つの特徴は自分自身が見えないということです。迫害者のですね、時のパウロはそうでした。私は神様に誰よりも熱心に仕えていると固く信じて情熱的に生き、それはですね、本当に周りの人々からも尊敬され、自分自身でもそのように歩んでいると信じていたけれども、実際は私のしていたことは神を激しく迫害していたのだ。それに気がつかない、およそ人間がですね、経験する状況の中でこれよりも悲劇的な、これよりも矛盾に満ちた状況というのはないですよね。自分が本当に命を捧げ、生涯を捧げて、邁進してきたものが実は全く反対のことをやっていたんだと分かったとき、それほど愕然とするときはないですよね。振り返ってみると、私たちのこの祖国もですね、少しずつそういう時代になってきているような気もするわけです。私は正しいことをしているという強力な信念を抱いた人々が権力の座につくという、そういう時代になります。で一般の人々もまたそれに影響を受けていきます。私たちはそういう時代の中を生かされていますし、またこれからも生かされることになるでしょう。しかし、パウロもそういう生き方をしていたのであります。周りのユダヤ人に対してもそれどころか、そのような生き方を教えていたのであります。しかし、もしそういう人が、私は自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えると、心から言うように、そういう男に変わるとしたらですね、それはまさしく神からの計り知れない力としか言いようがない。パウロはその力をですね、自分自身の身において体験した人であります。彼にとってそういう神の力はまさしく比類なき宝以外の何物でもないわけですよね。人生を変えた光。で、それだけ素晴らしい宝でありながらですよ、であるならば、 なぜ彼はその宝を土の器に入れているっていうんでしょうか。誰もですね、皆さん粘土をですね、こねて、作った質素な容器にですね、世紀のお宝がですね、入っているなんて想像もしないですよね。少し前にですね、人は見た目が9割っていうですね、本がよく売れました。まあ、店に行くと山積みになって人は見た目が9割って本が売ってあってですね。で、私はそれは売れるということはですね、それだけ人々はですね、外観というものを気にしているのだということだと思うんですね。皆さん、シャネルの香水はですね、なぜ、もてはやされるかというと、一等地にあるデパートの一番目立つところにですね、お店があって、上品な店員の方がいて、しかも豪華なですね、キラキラした、ショーケースに入っている。だからこそあの値段でも買うわけですよね。1万円とかですね、いう値段でも買うのであります。で、もしあれがですね、裏通りのですね、ワゴンセールでですね、100円ショップのボトルに入ってですね、あの液がですよ、同じものだったとしても、100円ショップのプラスチックボトルに入ってですね、チャネルの香水って言われたらですね、誰も見向きもしないですよね。同じものが中に入っていたって見向きもしないですよ。つまり、私たちはですね、外側に対して価値を見出しているということであります。で、そういうふうに価値を見出す生き物なんだということなんです。それが私たちの本性であるのならば、なおさらパウロのやり方というのはよくわからないですね。そんなに素晴らしい宝だって言うんだったら、なぜ土の器に入れるというのか。愚かではないか。むしろ一目でその重要性がわかるような素晴らしい器を使うべきで、土、全くふさわしくないと誰もが思うでしょう。実際、コリントの人たちがパウロを批判していたのはそういうふうな面ですよね。あのパウロという男。手紙を見ると威勢のいいことはいろいろ書いてあるけど、実際に会ってみると、なんだ、弱々しい語り方だ。なっていない。まあ、弱々しい語り方っていうのはね、当時のですね、ギリシャの雄弁家と呼ばれる人々がいましたよね。もう人々に立って、人々に対してこう、堂々とですね、大きな声ですね、人々をですね、こう、鼓舞するようなですね、人々が大勢いて、そういう人と比べて、あのパウロなんだ、弱々しい語り方でなってない。で、そういう批判がですね、今日のコリントの教会から彼に浴びせかけられてきたわけです。しかし、ある人がですね、次のような興味深い話をしているわけですね。こういう話であります。第二次大戦後のイギリスに、サー・オリバー・フランク卿という人がいた。オックスフォード大学の学長も務めるほどの彼は、まあ、戦後すぐに始まったソ連との冷戦時代に米国大使として赴任したそうですね。サー・オリバー・フランク卿、アメリカ大使として赴任したんです。で、無数の情報が集まってきました。しかし彼は決して電話を使わなかったそうです、ね。まあ、盗聴されているからということでしょうか。通信文書はですね、すべて外交優待って外交袋に入れて、人間が飛行機で運ぶという徹底したですね、対策を取りました。で、ほとんどはですね、の重要文書はこの方法で海を越えたんだそうですが、しかしですよ、興味深いことに、本当に重要な最高機密、トップシークレットの場合はどうしたかというと、彼は決して外交袋を使わない。あろうことか、何の変哲もない普通の封筒に入れて、普通郵便で出したというんですね。トップシークレットを、何の変哲もない封筒に入れて普通郵便で切ってあってポッと出したんだそうです。で、この話はですね、2つの点で私たちに教訓を与えているのではないかと思うんですね。つまり第一のことは、本当に大切なものはメッセージそのものであって、どのようにして送られたかということには関係がないということです。普通郵便で来た最高機密は、外交袋で来たですね、通常機密よりも劣っているなんてことはありません。フランク卿の印が押されているのならば、受け取った人はさらに、確かにそれはですね、最高機密の書類だと分かるわけです。パウロが語っているのはそういうことであります。私がどんなに自分が優れた人間かを語れば、それであの人が語っていることなんだからふさわしいってですね、往々にして人間はそう思います。それは私の願うところじゃないのだというんです。しかし、この世の中で人々を動かそうとする人々は、ほぼ例外なくそういうやり方をするんではないでしょうか。 その結果何が起こるかというと、その人が何を言っているかではなく、誰が言っているかという方が重要になってしまうんですね。メッセージそのものではなく、メッセンジャーの方が大事になる。そういうあべこべな現象が起こる。コリントの教会はまさにそういう状態になりました。だからこそパウロはですね、ここで自分を土の器だとこういうわけであります。それはなぜかというと、器に目を留めてくれるな。中に入っているメッセージに、すなわちキリストの福音にこそ目を釘付けにされてほしい。そう願うからです。7節の後半はまさにそう書いてありますね。この計り知れない力、つまりパウロをですね、あのように新しく作り変えたキリストの福音の力ですね。それは人間から出たものではない、神からのものである。それが明らかになるように、器がメッセージを妨げて誤解させてしまうことがないように、パウロは自分を土の器と言うんであります。しかし同時にですね、やはり人は見た目に影響されるという先ほどシャネルの話ではありませんが、これもまた事実なんですね。これが先ほどの話がですね、外交袋の話がですね、与える第二の教訓であります。人間というものはフランク教がですね、普通の封筒で送った郵便はですね、誰が見てもこんなものを普通の郵便で、まあなんかのですね、ダイレクトメールか、なんかのですね、宣伝が入ってるかと。その中に最高機密が入ってるって誰も思わないんです。そう考えてしまう。だからこそコリントの人々は、そんなんじゃダメですよ。もっと豪華な入れ物を使うべきですよって言ったんですね。私たちはそういうですね、縛りから逃れることは難しい。だとすればどうか。もし人々が封筒で中身を判断するとすれば、封筒の方が中身と同じメッセージ、ごめんなさい。封筒の方が中身のメッセージと同じ姿をしていれば良いのではないかということになるのではないか。まあ実は8節からですね、パウロが語ろうとしていることはまさにそういうことであると思いますね。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。皆さん、今読んだ箇所に書かれていることがですね、これがイエス様の福音が語っていることの本質をですね、その身において実際に生きている人の姿はこれなんですね。そのことをぜひ今日しっかりと心に刻んでいただきたいんです。皆さんは、これがイエス様に従って生きている人々の姿なんですかと戸惑うかもしれません。私たちは信仰者として生きていく中でできれば楽な道を通りたいと思うものであります。試験というものは無事に乗り越えたい。職場の人間関係はいつ何時も良好でありたい。学校は外なくクリアして、就職においても一流の企業の正社員として何の不安もない、そういう、体制を築いていきたい。結婚も子育ても教会生活を万事につけそうありたい。そういう願いが私たちの中にはしっかりとあります。それをですね、願うということはいけないということは全くありませんけれども、それらは良いことであって、祈って願い求めて良いことです。そうすべきだと思います。しかしですよ、もしこのようないわゆる成功哲学というものがクリスチャンになる、クリスチャンとして生きていくときの最大の魅力で、福音というのはこのような成功を約束してくれているから魅力がある、そう考えるならば、それは途方もない誤りだということなんですね。パウロはここでそういうことを言っているわけであります。ですから私は皆さんにお伺いしたいことは、福音って何ですかね、古川福音自由教会、福音って何ですかってよく聞かれます。どのように答えるでしょうか。それはですね、イエス様を信じれば罪が許されて死んでも天国に行ける、そういうことです、あります。そういうふうに皆さんは教えられてきたことでありましょう。で、私はそれは間違っているなどというつもりは全くありませんが、しかし、それが福音の本質ですかと聞かれると、私はあえて申し上げたい、それは福音の本質とは十字架と復活です。 と私は申し上げたいのです。イエス様は神様としての栄光を一身にお受けになってまとって身にまとっておられるお方でありながらも、その栄光を脱ぎ捨てて、金繰り捨てて、へり下って人として世に来られ、十字架においてその謙遜と愛を無限に示され、そして栄光の体をもってよみがえられ、今や神の右の座におつきになっている。私たちはそういうお方を主人にいただいているしもべである。しもべというのは主人が歩む道をですね、後ろからついていく、そういうものであります。ですからイエス様はですね、ペテロやマタイといった弟子たちを招くときにですね、何と言ったか、私についてきなさいって言うんですね。当時のですね、立法を学びたいという人はどうしたかっていうとですね、生徒の方から先生のところに行くんですね。あの先生につきたいって言ったらですね、先生、私を弟子にしてくださいって言ってですね、うむ、よかろうって言ってですね、そうやって頼むのがですね、習わしであります。ところがイエス様は反対のことをなさいました。イエス様の方から言ってですね、私についてきなさいと言って招くわけです。それは人生を私に明け渡しなさいという招きでもあるわけであります。今日この中には若い方々もおります。まあ、その方々将来学校を卒業して社会に出ていくわけです。で、その時に社会で生きていくということは上に立つ人々の命令に従う。まあ、それが違法である場合は除いて、従うという義務があるわけであります。社会に出ていく前は自分の時間は自分でですね、使うことができました。しかし社会に出るということは自分の時間を自由にする権利を得るということであります。だからこそ社会人には責任があるわけです。従わせる義務があるわけであります。しかし私たちはクリスチャンとして社会において生きていく中で大切なことがありますが、それは私たちは社会人である以前に神のしもべであるというこのことであります。なぜならばイエス様はご自分の命という値のつけられない代価を払って私たちを買い取って罪の縄目から解放したからであります。それはですね、奴隷が身の代金を払って自由人になるのとまさに同じであります。私たちは自由人として私についていきなさいと言われたお方に従っていく、ついていく。それがキリスト者というものであります。それが私たちなんです。イエス様が私たちをですね、あらゆる縄目から解き放って自由になさった。それなのに、いつの間にか再び奴隷に舞い戻っていることはないかということです。人からの評価の奴隷になっているということはないでしょうか。お酒や異性関係やまたやお金の奴隷になるということはないでしょうか。会社や仕事の奴隷になり、何よりも仕事が優先され、神の前に立つこの礼拝というものはないがしろにされていくということはないでしょうか。なぜそうなるかといえば、それはイエス・キリストが私の主人であるという感覚が薄れているからではないかと思うんですね。確かに私たちは土の器であります。でもその土の器に過ぎない自分の中に一体どれほど素晴らしい宝があるか知っているだろうか。知らない。気づいていない。忘れている。ですから私たちがどうするかというと、こんな土の器じゃダメだわと言って見てくれを飾ろうとするんですね。外見の奴隷になります。人の目にですね、取り繕おうとしてしまいます。少しでも私はいかにこの器として素晴らしいか、それを見せようとするんですね。その結果、自分をですね、大きくしようとする、大きく見せようとする生き方に、だんだんと凝り固まっていきます。そうして福音の本質は私たちの中で失われていってしまうんですね。パウロがコリントの教会の中に見出したのはそういう現状でありました。だからこそ福音の本質は十字架と復活であるということを身をもって彼は示そうとしたのではないかと思うんです。イエス様を信じるということは、イエス様にどこまでもついていくということです。イエス様にどこまでもついていくということは、イエス様の十字架と復活にも共に預かるということです。どのようにしたでしょうか。 8節を見ると、四方八方から苦しめられるとあります。苦しめられるというのは圧迫されるというですね、ぎゅーっとこう圧迫されるという意味です。パウロは自分をですね、土の器、つまり陶器のですね、器に例えました。陶器の器にですね、四方八方からぎゅーっと力を加えるとですね、壊れてしまう危険がありますね。しかし彼は同時に窮することはないとあります。英語の聖書を見るとここはですね、 but not crushed って書いてありますね。粉々に砕かれてしまうことはないですね。途方に暮れているとあります。行く先が見えない巨大な壁がそびえ立っているように見える時がある。でも行き詰まることはない。これは絶望することはないという意味です。キリスト者が絶望を味わうということはないのであります。パウロはまた迫害されていると言います。使徒の働きをですね、読んでいくと後ろの方を見ると、パウロがどんなにひどい迫害を経験したかご存知でありましょう。第2コリントの11章の24節を見ると、そのようなですね、彼の経験してきたことがですね、書かれていますね。第2コリントの11章の24節ですが、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠れる夜を過ごし、飢え渇きしばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。これは彼がですね、自分の人生を振り返ってきて経験したことを率直に言ったと言葉です。しかしそういう迫害やまた打ち返されるような経験の中でも、彼は主に見捨てられるということはなく、また彼の中にある土の器である、彼の中にあるこの福音が滅ぼされるということはなかった。で、それは何を表しているかというとですよ、肉体である私が、土の器である私がどれほど脆くて脆弱であろうと、復活のイエスの力は常にその器の内側からその要素を超えて働かれる力を持っているんだと。そういうことじゃないでしょうか。自分の人生を振り返るとき、これこれのですね、こんな苦労私はしたんですよね、見てよ私こんな苦労を味わってきたんですよね、同情してくださいって、そう言いたいんじゃない、こんな苦悩を経験してきたのに、それでも私はこのように生かされ守られてきた、キリストの復活の力はいつもそれを超えて働かれた。パウロのその思いが一番表れているのが、次の10節から4章のですね、10節から11節の言葉、10節からのところだと思います。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私の身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。10節を見ると、パウロはいつでもイエスの死をこの身に帯びているとこう語っています。実はこの死というのはですね、殺害という言葉であります。本来、まあ、死と訳せない言葉です。ですから実際にパウロはここで言ったことは、いつでも私はイエスの殺害をこの身に帯びているということです。で、それは何を言いたいのかというと、パウロはその人生を通してイエス様の十字架と復活を追体験してきたということではないでしょうか。十字架の道をですね、追体験してくる、その中でパウロは感じ知ったんですね。自分は本当にこの十字架の道を追体験する中で、イエス様のよみがえの力がどんな苦難の中でも、どんな困難の中でも、それを超えて働かれるということを私は身をもって体験したんだ。それは十二節もあるように自分自身だけにとどまるんじゃなくて、パウロの人生を見てきたコリントの教会、その教会に全体にまで及んでいる。そしてまた私たち今そのコリント書を見ている私たちにまで及んでいるということです。 音に生きるということ、またイエス様を主として信じて生きるということは、ですからこのように、この十字架と復活をですね、体験して味わって生きるということですよ。ある仲介者の言葉を引用して、今日のメッセージを終わりたいと思いますが、このような言葉を語っています。この聖句は、迫害、誘惑、困難、死別、悲劇、またあらゆる種類の悲しみのただ中にあるすべての人々にとって巨大なる慰めである。あなたは自分は粉々にされていると感じるかもしれない。実際そうなのである。パウロもまさに同じように感じたのだ。しかしそのことは実際あなたが福音を生きているということを意味しているのかもしれない。これはイエス・キリストのしもべであるということがしばしばどのように見えるかということでもある。それはあなたや他の誰かが主のしもべとしてのあり方、手紙の封筒としてのあり方、それを間違えてはいないということを確認する道なのだということですね。本当に私たちは自分が手紙の何の変哲もない封筒であるということを喜んでいるだろうか、何の飾り気もない質素な器であるということを喜んでいるだろうか、その中に宝が入っている、そのことを喜んでいるだろうか、もう一度今日問われたいと思います。お祈りをしたいと思います。